11、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファクス 049-254-2000。 12、富士見市市民活動保険のお知らせ。事前の申し込みや手続き不要。活動の際に万が一事故などが起きたらご連絡ください。問い合わせ、共同推進課、内線257。市民活動保険とは、市民活動を行う方がボランティア活動など公益的な活動を安心して行えるよう、市民活動中に起きた事故などに対し障害や賠償責任を保障する保険です。保険料は市が負担し、事前申し込みや登録などは不要です。事故が起きた際に初めて市への手続きが必要になります。万が一事故が起きてしまった時は、速やかに共同推進課にご連絡ください。対象となる方、市民活動団体に属し市民活動を行う方。市民活動団体とは、市民で構成される団体、または市内に活動拠点を置いた団体を指します。市民活動を行う方とは、基本的にボランティア活動、保険の対象となる活動などを行う団体の指導者およびスタッフを指します。対象となる活動、次の1から4の内容をすべて満たす活動、または市が主催・共催する事業。1、市民で構成される団体、または市内に活動拠点を置いた団体が行う活動。2、無報酬の活動。3、公益的な活動。4、自発的かつ継続的・計画的に行われている活動。対象となる主な活動の例、地域社会活動、町会活動、地域まちづくり協議会活動、自治会活動、防災防犯活動、清掃活動、資源ごみの回収、草刈り、交通安全活動など、社会福祉活動、社会福祉施設、援護活動、建物の修理、植樹などの手入れ、清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝いなど、在宅高齢者、心身障害者への援護活動など、社会教育活動、スポーツ活動の指導、文化芸術活動の指導、青少年健全育成活動、青少年の指導・育成活動など、市主催事業、市から依頼するボランティア活動など、前述の例は保険の対象となる要件を満たす活動に限ります。対象とならない主な活動例、職場や学校などの行事として行う活動、政治や宗教活動、営利を目的とする活動、有償で行われる活動、互助的な活動、マンション管理組合、PTA 活動など、自らのために行うスポーツ、文化、芸術活動、会員同士の懇親、親睦を目的とした活動、お祭り、スポーツ大会などの参加者の事故、被災地でのボランティア活動、国外での活動。保障内容、障害保障、表です。区分、内容、保険金額の順。死亡保障、障害事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合、500万円、300万円。300万円は熱中症、 熱射病または熱射病、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の保険金額。後遺障害保障。障害事故が原因で事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合、15万円から500万円、9万円から300万円。9万円から300万円は、熱中症、熱射病または熱射病、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒の保険金額。入院保障。障害事故が原因で、事故の日から180日以内に入院または通院をして医師による治療を受けた場合、1日3000円、180日限度。通院保障。障害事故が原因で、事故の日から180日以内に入院または通院をして医師による治療を受けた場合、1日2000円、90日限度。手術保障。障害事故が原因で入院保障金が支払われる場合に、その怪我の治療のため手術を受けた場合、入院保障日額に手術の種類に応じた倍率を乗じた額。表終わり。賠償責任保障。表です。区分、内容、保険金額、限度額の順。身体賠償。他人の身体に損害を与えた場合、1人1億円、1事故5億円。財物賠償。他人の財物に損害を与えた場合、1事故500万円。保管物賠償。他人からの預かり品や管理しているものを、滅失、毀損、汚損などにより損害を与えた場合、1事故500万円。表終わり。注意。この保険制度は、活動の見学者や来場者、施設やサービスを利用するだけの方は保障の対象になりません。また、このほかにも保険契約にかかる約款などにより、保障の対象となる活動・事故や、対象とならない活動・事故があります。詳しくはお問い合わせください。なお、パンフレットは各公共施設にあります。13、富士見市観光アプリ、ここ知る、○○、富士見ができました。問い合わせ、富士見市地域活性化研究会事務局、地域文化振興課、内線252。店舗、イベント、文化財、散策コースなど、市の観光情報が詰まったスマートフォン、タブレット向けの観光アプリができました。市のさまざまな魅力ある情報を手軽に検索できる、ここ知る富士見をぜひご利用ください。ここ知る富士見ってどんなアプリ？市内の店舗、イベントなどの最新情報をプッシュ通知機能であなたにお届けします。市の歴史や文化など、まだあなたの知らない富士見スポットを幅広く掲載しています。道案内機能付きで15の散策コースがあり、散歩しながら富士見を楽しめます。ダウンロード方法。アプリ検索で、ここ知ると検索。ここ知るをダウンロード後、ここ知る富士見を選択。先のコードからも、アプリのダウンロードができます。アプリは無料ですが、通信料は自己負担となります。QR コードがあります。このアプリは、市をもっと楽しい街にしようと、市民の方たちで設立された、富士見市地域活性化研究会、愛称富士見ラボが作成し、運営しています。富士見ラボは、随時会員募集中です。 あなたを待っている不死身があります。写真が4枚あります。1枚目、桜並木。2枚目、神社境内の祭り。3枚目、縦穴式住居が並ぶ公園。4枚目、一面の菜の花畑。写真終わり。14、マイナンバーに関係する不審なメールや電話などに注意。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。マイナンバーは、平成27年秋から、一人一人への通知が始まった国民全員に関係がある新しい制度です。この関心の高さを悪用する不審なメールや電話などが横行していますので、注意してください。相談事例1。突然、マイナンバーに関する大切なお知らせというタイトルのメールが送られてきた。内容は、有料サイトの登録料が未払いのため、民事訴訟の手続きで連絡を求めるというものです。また、民事訴訟及び刑事訴訟の被告人となると、訴訟履歴がマイナンバーへ登録され、今後一切記録を消去できないと書かれています。有料サイトに登録した覚えはないが、どうしたらよいか。相談事例2。行政機関の職員を名乗り、資産などの情報を聞き出そうとする不審な電話があった。マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中であると言って、資産や保険の契約状況などを聞かれた。本当に行政機関がそのような調査をしているのか。消費者へのアドバイス。メールのタイトルに、マイナンバーとあると、重要なものと勘違いしてしまいがちですが、中身は従来の不審な電子メール、架空請求と思われるメールと同じです。相手に連絡を取ってしまうと、その先のトラブルにつながる可能性があります。そのまま放置し、無視してください。マイナンバーの利用手続きなどで、国や自治体、公的機関の職員などが、家族構成、資産や年金、保険の状況などを電話で聞くことはありません。不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。少しでもおかしいなと思ったらご相談ください。4月1日から消費生活相談は消費生活センターとなりました。相談日時、月曜から金曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分。
15、平成28年、富士見市表彰者紹介、継承略、50音順、問い合わせ、秘書広報課、内線210、4月10日の市政記念日を祝し、4月7日にきらり富士見で開催しました富士見市表彰式において、市政発展にご尽力された方々の表彰が行われました。おめでとうございます。功労表彰。政府町会長として地方自治の発展に貢献された方。政府町会長、遠藤義照。同一職業に20年以上従事され、他の模範となる優良技能をお持ちの方。優良技能者、大久保重俊、利用業。栗原俊恵、電気工事業。月岡秀美、菓子製造販売業。中野義雄、工具製造業。三上義明、缶工事業。 文化または体育の向上に寄与し、その功績が特に優れた方。優秀スポーツ選手、萩原かな、ラクロス、島田渉、野球、舘雄作、野球、田村博人、野球、安田直樹、野球、東中学校男子バレーボール部、東中学校女子卓球部。社会福祉の増進または市民の健康管理保健衛生の向上に貢献された方。富士見日本語サークル代表副代表山本健三。保護司鎌田博明、正木健一。ボランティア活動コスモスの会富士見。富士見市歯科医師会橋本隆文、三上真紀子。全校表彰交通安全活動または消防団員として市民生活の安全に尽力し、その功績が特に優れた方。富士見市交通指導員浜島春美。富士見市消防団員秋山久俊、大曽根信俊、梶博之、中田智弘、矢沢孝也、山田誠。特殊表彰30万円相当以上の寄付をされた個人及び団体。一般社団法人埼玉県トラック協会。一般社団法人富士見の絆の会。株式会社パルオネスト。公益社団法人川越法人会富士見地区会。筑波ダイカスト工業株式会社。富士見市勝瀬原特定土地区画整理組合。富士見市商工会。写真です。平成28年富士見市表彰式と書かれた横看板の下に整列された市長をはじめ表彰式に参加された方々です。写真終わり。16、軽自動車税の減免制度。納付する前に申請してください。問い合わせ税務課諸税係内線348。障害者等の減免対象、身体障害者手帳、戦傷描写手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の受給者証、精神通院医療に限るをお持ちで、障害の程度が一定以上の方。手帳をお持ちの方と生計を同一にする方が所有する車を、手帳をお持ちの方のためにもっぱら運転する場合や、障害者などのみで構成される世帯の方が所有する車を常時介護する方が運転する場合も対象になります。軽自動車などと普通自動車の両方をお持ちの方はいずれか1台のみ減免の対象になります。昨年度減免を受けた方にはご自宅に申請書を郵送します。生活扶助を受けている方の減免対象、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方が所有または使用する軽自動車など。申請期限5月24日火曜。申請方法、下記のものを持参し 税務課で申請してください。障害者手帳など障害者等の減免の方、生活保護受給証明書、生活扶助の方、平成28年度軽自動車税納税通知書、印鑑、運転免許証、車検証の写し、マイナンバーカード、個人番号カード、または通知カード、その他要件を満たすために必要な書類。手帳をお持ちの方と車を所有する方の住所が異なる場合は、健康保険証など同一姓系であることが確認できるものも必要です。注意、納付してしまうと対象になりません。17、歯の健康、毎年チェックしましょう。問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。歯と口の健康習慣、6月4日から10日。歯や口の健康は全身の健康につながります。歯と口の健康フェアに参加して、お口の健康について考えてみませんか？また、歯科医による審査で歯が優秀な方は表彰されます。ぜひご参加ください。第27回歯と口の健康フェア。時、6月5日日曜、午前10時から午後1時。受付、午後0時30分まで。場所、ピアザ富士見。駐車場はありません。内容、歯の無料検診、歯の何でも相談、歯磨き指導、簡易フッ素塗布、先行、塗布、就学前のお子さん、先行、就学時から大人、講習チェック、主催、富士見市歯科医師会、協力、埼玉県歯科衛生士会朝霞支部、埼玉県歯科技工士会朝霞支部。第19回良い歯のコンクール、8020良い歯のコンクール。開催期間、5月2日月曜から6月5日日曜。場所、市内歯科医院及び歯と口の健康フェア会場。対象、65歳以上の方。親子良い歯のコンクール。時、6月5日日曜。場所、ピアザ富士見。対象、平成24年4月2日生まれから平成25年4月1日生まれのお子さんと、お母さんまたはお父さん。検診の様子の写真があります。18、5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日は禁煙週間です。問い合わせ、健康増進センター。電話 049-252-3771。 タバコは肺がんをはじめ多くのがんや心筋梗塞、脳梗塞などの循環器疾患、慢性気管支炎、肺気腫などの呼吸器疾患など多くの疾患に深く関係しています。この機会に禁煙について考えてみませんか？先の禁煙クイズに挑戦してみましょう。禁煙クイズ。これって本当？正しいものに丸を、間違っているものに×をつけてみましょう。 1. タバコに含まれるニコチンには身体的依存と心理的依存がある。2. タバコの先から出る煙の方が有害物質は多く含まれている。3. 妊婦の受動喫煙は胎児の発育に影響することがある。4. 禁煙直後から身体への良い効果がある。禁煙クイズの回答はすべて丸です。解説。1. 身体的依存はニコチンが直接脳に働きかけて快感をもたらし、吸わずにはいられない状態を作り出します。また、喫煙が満足感やリラックスを得る手段として習慣化し、心理的依存もあると言われています。2. タバコの煙は喫煙者の口を通して吸い込まれるものを主流煙、先端の点火部分の煙を副流煙と呼びます。副流煙は主流煙よりも有害物質が多く含まれていることが分かっています。3. 妊婦の喫煙は早産、自然流産、周産期死亡、妊娠28週以降の死産と生後1週間以内の早期新生児死亡の危険性が高くなると言われています。妊婦の周囲での喫煙も低出生体重時の発生率が高くなると報告されています。4. 禁煙直後から身体はタバコのダメージから回復しようと機能し始めます。タバコをやめたい方へ。自分の意思だけで禁煙することは難しいことがあります。家族や友人の協力、禁煙補助剤、医療機関などを活用しながら取り組んでいきましょう。
19. 人事異動。4月1日付。問い合わせ職員課内線216。市長部局、副部長級、自治振興部長事務代理、市川信夫、子ども未来部長事務代理、和田雅子、健康福祉部長事務代理、久米原明彦、まちづくり推進部長事務代理、細田幸男、建設部長事務代理、柴崎照孝、総務部副部長兼秘書広報課長事務取扱い、水口聡、総合政策部副部長兼政策企画課長事務取扱い、斉藤博、自治振興部参事、敷地区衛生組合派遣、渋川久志、市民生活部副部長兼修税課長事務取扱い、清水正人、健康福祉部副部長兼健康増進センター所長事務取扱い、大森重春、まちづくり推進部副部長押田守、会計管理者兼出納室長永瀬昌司、課長級、財政課長磯谷正幸、情報システム課長佐々木啓二、管財課長平沢健一、自治振興部付き敷地区衛生組合派遣国母義明、地域文化振興課長中島康弘、富士見の交流センター所長兼ピアザ富士見館長再任用根本忠明、市民課長鈴木誠、税務課長深迫邦博、人権市民相談課長 大堀和俊、子育て支援課長、小野寺美幸、瑞穂学園長、新井義弘、障害福祉課長、朝倉智恵、高齢者福祉課長、鈴木孝久、福祉給付金室長、再任用、岩田裕二、まちづくり推進課長、中村俊郎、市街地整備担当課長、再任用、新井健二、鶴瀬駅西口整備事務所長、再任用、友光則之、鶴瀬駅東口整備事務所長、再任用、新井茂明、産業振興課長、佐々木直美、道路治水課長、森田義弘、道路交通政策担当課長、再任用、森川正幸、交通管理課長、近藤徹、建築指導課長、落合真嗣、下水道課長、新井正彦、議会事務局、副部長級、議会事務局長、梶正彦、教育委員会、副部長級、教育部長事務代理、木村久志、課長級、障害学習課長、鳥海健一、鶴瀬公民館長、佐藤博信、南畑公民館長、再任用、山岸仁、水子貝塚資料館長、加藤秀幸、学校給食センター所長、稲増真嗣、退職、3月31日付、部長級、山田滝夫、自治振興部長、根本忠明、子ども未来部長、岩田裕二、健康福祉部長、新井健二、まちづくり推進部長、森川正幸、建設部長、新井茂明、議会事務局長、山岸仁、教育部長、友光則之、理事、課長級、越智博直、富士見の交流センター所長、兼ピアザ富士見館長、再任用、小林誠、税務課長、榎木田三次、修税課長、山田豊、障害福祉課長、矢島博人、高齢者福祉課長、桑原隆、鶴瀬駅東口整備事務所長、星野博士、道路治水課長、荒川勝、交通管理課長、橋本和幸、下水道課長。20、富士見市長選挙。問い合わせ、選挙管理委員会、内選221。任期満了、8月19日による市長選挙の日程が次の通り決定しました。告示日、立候補の届け出、7月24日日曜。投票日、7月31日日曜。開票日、7月31日日曜。立候補予定者説明会、時5月17日火曜午前9時30分から。場所、市役所1階全員協議会室。投票に行こうと書かれた上り旗と投票箱を持ったふわっぴーのイラストがあります。21、富士見市をきれいにする日への ご協力をお願いします。問い合わせ環境課内線242。清潔で美しい街の実現に向けて、市内一斉清掃、富士見市をきれいにする日を実施します。一人一人の小さな活動が、街全体の環境美化につながります。市民の皆さんは、自宅周辺のゴミ拾いなど、簡単な清掃活動にご協力ください。今年度は、5月29日日曜と、11月27日日曜に行います。活動時間や雨天時の活動は、それぞれの判断でお願いします。集めたゴミは、分別していつもの収集日の朝にお出しください。22、公の施設の指定管理者が決定しました。シルバー人材センターの合併に伴い、法人格に変更が生じたため、審査委員会の選定の後、平成28年3月市議会の議決を経て、先の施設の指定管理者を公益社団法人入間東部シルバー人材センターに決定しました。自転車駐車場9カ所、指定期間、平成28年4月1日から平成30年3月31日、問い合わせ、交通管理課、内線412、針ヶ谷コミュニティセンター、指定期間、平成28年4月1日から平成33年3月31日、問い合わせ、鶴瀬西交流センター、電話049-251-2791、23、あなたと家族の命を守るために、今こそ耐震補強を。今年度は補助金が最高30万円。問い合わせ、建築指導課、内線422。昭和56年以前に建てられた旧耐震基準の住宅などの耐震診断にかかる費用や、耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。対象の方はぜひこの機会にご検討ください。対象住宅。昭和56年5月31日以前に建築された住宅や分譲マンションなど。対象者。次のすべての要件に該当する方。市内に住所を有している方で、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住している方、市税の滞納がない方、分譲マンションの場合は管理組合などで決議がなされていること。補助金額、耐震診断料の3分の2に相当する額。上限、戸建て住宅は5万円、分譲マンションは100万円。耐震改修工事費の 23% に相当する額。上限、戸建て住宅は30万円、分譲マンションは1000万円。申し込み、改修は12月まで、診断は平成29年2月まで。申請用紙の配布、建築指導課で配布します。市ホームページからも入手できます。詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。24、住宅改修、住宅リフォーム、助成制度。問い合わせ、産業振興課。内線253。 市民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図るため、市内の施工業者により個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を助成します。対象者、次のすべての要件に該当する方、市内に住民登録のある方、市税の滞納がない方、平成23年度から27年度に本制度の補助を受けていない方、対象住宅、申請者が所有し居住している市内の住宅、対象工事、次のすべての要件に該当すること。1、市内に事業所を有する施工業者が行う工事。2、工事費が20万円以上、消費税を除く。で、工事と工事費の支払いが平成29年3月31日までに完了すること。3、建物全体の内外装の修理、修繕に関する工事や、床面積の変更を伴わない増改築などが対象。4、工事の対象箇所が本市の他の助成制度などの対象となっていないこと。補助金額、対象工事費の 5% に相当する金額、1000円未満切り捨て、上限10万円。申し込み、随時受付。予算がなくなり次第終了。申請用紙の配布。産業振興課で配布します。市ホームページからも入手できます。注意、交付決定前に工事の着工をしてしまうと、助成の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください。25、太陽光発電システムの設置助成。問い合わせ、環境課、内線242。住宅用太陽光発電システムを設置する方に、予算の範囲内で住宅用太陽光発電システム設置奨励金を交付します。対象者、次のすべての要件に該当する方、市内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置した方、または設置してある市内の新築住宅を購入し居住している方で、当該地に住民登録のある方、市税の滞納がない方、電力会社と系統連結に伴う電力需給契約を自ら締結している方で、電力需給契約日が平成28年2月1日から平成29年1月31日までの方、当該奨励金の交付を過去に受けたことがない方、交付対象となる太陽光発電システム、次のすべての要件に該当すること、太陽電池容量が1キロワット以上、かつ10キロワット未満のもの、太陽光発電システムは未使用で、住宅の屋根などへの設置に適しているもの。奨励金の交付額。システム一式あたり5万円。一世帯一式のみ。申し込み期間。6月1日から平成29年2月15日。期間を過ぎると奨励金の申請ができなくなります。申請用紙の配布、環境課で配布します。市ホームページからも入手できます。交付決定、申請書を審査し、 平成29年3月に交付決定を行います。
26、低所得の高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金について、問い合わせ福祉給付金室、電話049-252-8050。一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するため、年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給します。対象、平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳以上になる方、昭和27年4月1日以前に生まれた方。平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは、平成27年1月1日に富士見市に住民登録があり、平成27年度の市民税が非課税の方です。ただし、市民税が課税されている方の扶養親族となっている方や、生活保護の非保護者などは対象になりません。支給額、対象者1人につき3万円。申請方法、支給対象と見込まれる方に、4月中旬に申請書類などを郵送していますので、必要事項を記入し、郵送または持参してください。申請期限、7月19日火曜。平成27年1月1日に住民登録のあった市区町村に申請してください。市区町村によって申請期限が異なります。17、平成28年度市税等納期限一覧。問い合わせ州税課、電話049-252-7119。口座振替日は下表の通りです。口座への入金は前日までにお願いします。表です。5月、固定資産税、都市計画税、第1期31日。軽自動車税、第1期31日。6月、市県民税、第1期30日。7月、固定資産税、都市計画税、第2期。8月1日、国民健康保険税、第1期、8月1日。8月、市県民税、第2期、31日。国民健康保険税、第2期、31日。9月、国民健康保険税、第3期、30日。10月、市県民税、第3期、31日。国民健康保険税、第4期31日。11月、国民健康保険税、第5期30日。12月、固定資産税、都市計画税、第3期26日。国民健康保険税、第6期26日。1月、市県民税、第4期31日。国民健康保険税、第7期、31日。2月、固定資産税、都市計画税、第4期、28日。国民健康保険税、第8期、28日。3月、国民健康保険税、第9期、31日。表終わり。納税は便利な口座振替で、期限内納付をお願いします。上記の税目はコンビニエンスストアでも納付できます。28、上下水道に異常があるときに、5月6月の当番店、問い合わせ水道課内線525、下水道課内線427、宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、
当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。5月1日日曜、2日月曜、有限会社高野水道工業所、049-251-3937。以下、市外局番049は省略します。3日祝日、4日祝日、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。5日祝日、6日金曜、有限会社竹井設備、258-3525。7日土曜、8日日曜、有限会社秋山設備、251-5794。9日月曜、10日火曜、有限会社中川建設、261-0574。11日水曜、12日木曜、株式会社三栄工業、251-0719。13日金曜、14日土曜、有限会社神保水道、253-3515。15日日曜、16日月曜、有限会社吉見水道、251-8387。17日火曜、18日水曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。19日木曜、20日金曜、株式会社藤島工業所、262-2928。21日土曜、22日日曜、有限会社松崎工業所、251-3961。23日月曜、24日火曜、有限会社細谷観光、251-1479。25日水曜、26日木曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。27日金曜、28日土曜、有限会社篠田設備、252-0858。29日日曜、30日月曜、共和工業株式会社、252-2188。31日火曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。6月1日水曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。2日木曜、3日金曜、岩田工業所、048-472-1026。4日土曜、5日日曜、有限会社高野水道工業所、049-251-3937。6日月曜、7日火曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。8日水曜、9日木曜、有限会社竹井設備、258-3525。10日金曜、11日土曜、有限会社秋山設備、251-5794。12日日曜、13日月曜、有限会社中川建設、261-0574。14日火曜、15日水曜、株式会社三栄工業、251-0719。16日木曜、17日金曜、有限会社神保水道、253-3515。18日土曜、19日日曜、有限会社吉見水道、251-8387。20日月曜、21日火曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。22日水曜、23日木曜、株式会社藤島工業所、262-2928。24日金曜、25日土曜、有限会社松崎工業所、251-3961。26日日曜、27日月曜、有限会社細谷観光、251-1479。28日火曜、29日水曜、有限会社 斉藤水道工業所251-1363。30日木曜、有限会社篠田設備252-0858。表終わり。官工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜午前9時から午後4時。行政情報終わり。